はい、ダルグレンラジオ第5回お便り編です。今回は、ゲスト会ということで、ひよさい成熟って言おうとしちゃった。違った。SS 創作講座第3期第4期卒業生の、有葉花さんをお招きしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、僕、遠野と稲田さんと秋葉さんで、今回もお便りを読んでいきます。今回もお便りが来ています。素晴らしいことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ、なんか、サクサクと、
はい。
お便りを読んでいきましょう。お願いします。
はい。ラジオネーム、ゴキニャンさんからのお便りです。5期生のものです。皆さんは講座に通っていた際、作品提出前に原稿をどなたかにチェックしてもらっていましたか？その場合、どのタイミングでチェックしてもらっていたのでしょうか？さて、原稿を事前にチェックしてもらっていたのかということですが、まず、アゲハさんに聞いてみましょうか。アゲハさんはどうでしたか？
私はほとんどチェックはしてもらってないですね。何しろ、12時何分か前に滑り込みセーフなのがほとんどだったので。
ああ、なるほど。
あとは、出してから娘に読んでもらったりはしてました。
あ、そうなんですね。
はい。でも、4期の最終実作の時は、途中で野中さんに見てもらいましたね、はい、なんか。それですごい迷走してたので、その結果またすごく直して、なんか全部で6万字ぐらい書いたような覚えはあります。
ああ、そうだったんですか。
そうなんです。
野中さんが。
野中さんが。
暗躍されていたと。
野中さん、なんかどんなアドバイスをされたんですか？
なんか、そう、あの時書いてたのじゃ絶対にその120枚じゃ終わらないよって言われて、で、なんかそこで路線変更した覚えはありますけども、なんか随分と昔のことになったので、覚えてませんね。なんかでも、野中さんって結構きっちりなんか指摘される方なので、ついつい、はいはいって思ってなんか聞いちゃうんですよね。まあ、だから悪かったって言ってるんじゃないですよ。
そうね。
すごく、なんていうんですか、役に立ってるんですけど、私の瞑想ぶりがあまりにもひどかったので、もう直すのに、なんか大変だったっていう話です。はい。
なるほど。でもまあ、結論から言うと、やっぱ読んでもらって、コメントとかいただいて、よかったってことですよね。
うん、よかったですね。じゃないときっと、終わってなかったと思います、あの作品は。
そうですね。明らかに枚数オーバーするんだけどっていうときって、結構自分一人だと決断遅れますよね。
うん。書いてみないと分かんないところがあるので、とにかく。
うん。
で、なんか自分で
書いてる。なんかあれなんですよ。書いてる本人としては、いや、書かないと分かんないからさって言うけど、結構周りから見ると、いや、これはネタの段階で明らかに枚数超えちゃうって言われるんですよ。
そうですよね。
そう、なんかね、書いてる本人としては、ね、いや、書いてみないとさ、分かんないからさ、いける気もするんだよねとか言うんだけど、大体いけない。
なんでしょうね、あれね。
なんでしょうね。
本当にそうです。誰か、本当に冷静な気持ちで見てくれないと、自分はその世界に入って、なんかいけるような気がしてるので、
そうそう。
危険ですよね。
危険ですよね。もうだって、いけると思ってるから書いてるのだから、くらいの。いけないものを俺が書いてるわけないじゃん、くらいの。ありえないのとか思うんだけど、まあ、いけてないという。
そうですね。
河野さんはチェックしてもらってたんですか？
僕は途中からめっちゃチェックしてもらいましたね。
友
人
に。
ちなみにどなたですか？
大学時代の友人です。
あ、そうです。
はい。
ここでも野中さんが暗躍してたら大変と思って。
実はみんな、ここにいる3人、みんな野中さんに読んでもらっていたみたいなね。
その友人の方にはどのタイミングで読んでもらってたんですか？
講座の中盤ですね。
中盤から、
うん、3回目ですね。3回目の時に、僕結構その3回目で、作風を変えたというか、なんか、なんて言ったら、いや、読んでくれとしか説明しづらいやつなんですけど、1回目と2回目はまあ普通になんか、起承転結とか割り当てて、お話を作ったんですけど、3回目の時には、それが、最終で出す木島館事件の、書くきっかけになった小説なんですけど、官兵衛未来事件っていうやつで。
ああ、そうですよね。
それを、公害の段階であんままとまってなかったんですけど、だから選出はされなかったけど、これは絶対僕書きたいと思ったので、頑張って書くわ、みたいなことを友人に言って、で、友人が、その1回目と2回目の課題を、一作とかを読んでくれて、まあ結構すごい具体的なこととか言ってくれて、うん、ちょっとあなたは女の子を描くのがあまりにも下手すぎるので女の子は出さないでくださいって。
そんな。
そう。今後女の子を出すことはやめましょうって言われて、でもその時点でちょっと次の官兵衛未来事件の実作で女の子を出すシーンとかをちょろっとそのメモ程度に書いてたんですけど。それを見せたら、やっぱり下手だから、ちょっと、これはなしにしましょうとか言われて、なしになって。
ほう。
みたいなことを繰り返しましたね。書き出しとかを何回か見てもらって、
うん、
ちょっと勢いがないのでダメですね、とか、
うん。
そのね、野中さんとは全く違って、めちゃくちゃ、漠然としたコメントをもらいましたね。
漠然としたコメント。
うん。
一作に対して途中途中で見せてもら、見てもらって何度もコメントもらうって感じなんですね。
うん、見てもらった時はそうですね。時間なかった時はやっぱ見てもらえなくて、うん、でまあなんかその炎上父さんの回で公害が選出された時の公害も結構見てもらいましたね。結構って言っても。アイデア出しの時の段階では話聞いてもらって、そのアイデアは良さそうですねって言ってもらったので、うん、それで書き始めて、公害を、確か、2日前、締め切りの2日前に公害を送ってみせて、
うん。
まだちょっと、いろいろ弱いですねとか、ここがちょっと、よくわかんないですねみたいなこと言われたから、なんか、そっから、二日間で、一回直して、だから最初の一日で直して、言われたところ直したら、なんか、ダメになってますね、みたいな。やっぱりなんかこう、直すと、直せばいいってもんじゃないですね、みたいな感じのこと。
そんな。
パワーは、なぜか失われてしまって、難しいっすね、みたいなことになって、そこからもう一回、僕がパワーを抜ける作業をして、選出された。
すごい。
パワーをね、でも、この時パワーを乗せるのは結構具体的な作業をやりましたよ、僕は。まずですね。
はい。
スマホの中に入っている写真のフォルダを、ここ数年間全部見るみたいな。そうすると、この、自分の、見てきたものとか、経験してきたものの中で書きたいものを思い出せるので、
お
ぉ。なるほど。
そっからモチーフを取りましたね。その時書いたのが、なんだっけ。インカダークツーリズムガイドかっていうのを書いて。
ああ、そうですね。
で、惑星をいくつか巡る話なんで、その惑星に乗ってるエピソードとかを、いくつか、自分のスマホの写真から、着想を得たりしましたね。
面白い。
うん。あれはね、結構、良かったです。パワーを乗せやすいです。 やはり自分がパワーを乗せられるモチーフとかは、もう最初から限られてるので、どういう人生を、歩んできたかに結構影響されてしまうので、で、自分の写真ホルダーだったら、もうなんか自分の経験したものに最初から限定されてるので、その中でピンとくるやつっていうのを探すのは結構、効率が良かったです。
うん。
で、最後の最終課題の時にも、かなり読んでもらいましたね。で、その時も、超進行がギリギリだったので、締め切り3日前くらいの時から、書き上げてる状態のところをとりあえず送って、なんか誤字脱字とかを確認してもらって、で本文を書きながら、書いた部分に関して、またつどつど送って、誤字脱字を見てもらって、みたいなことをやってました。結構だからめちゃくちゃ世話になりました。
すごいですね。
うん、あと前提としてなんか、ダメですってとか、パワーがないっすねみたいなことを言うんですけど、いろんな漠然とし、具体的なところは逆に、少女は書くなとかそういうやつなんですけど、とりあえず言われたら、もう全部、少なくとも講座中はとりあえず全部従おうみたいな感じでやってましたね。なんでかっていうと、ある程度、フィクションの読み手として信頼しているからで、誰のアドバイスもこんなに鵜呑みにしてはいけないんですけど。
そうですね。
うん。この人が言ってるなら、俺には、その必要性とか理屈がよくわからないけど、この人が言ってるなら、じゃあ、とりあえず従おうみたいな感じのアドバイスの受け取り方をしてました。それはとても大事なことだと思うので。人の話を鵜呑みにする素直さは超大事だと思います。
うん。それはそう思います。う
ん、はい。僕はそんな感じでしたね。人に。原稿を読んでもらうっていうのは、うん、稲田さんどうです？
僕はですね、そうですね、基本的にはアゲハさんと一緒で、なかなか提出書き終わるのと提出締め切りがほぼほぼ一緒ぐらいで、他の人に読んでもらうタイミングっていうのは事前にはなかったですね。でも提出した校外や実作は、そうですね、親が結構勝手に読んでくれて、なんか感想を送ってくれたので、特に校外の時はそれを参考に実作に活かしてみたりっていうことはしてました。
なんていい親なんでしょう。
勝手に読んで勝手に感想を送ってくるのすごいですね。
ね
え。うん。僕も母親には読んでもらいましたね、提出後に。
なるほど、
ね。
あ、本当ですか。
あ、そう、勝手にって言って言い方があれかもしれないですけど、別に嫌なわけじゃなくて、ありがたく
いて。そうですよね。まあ、
そうそう。うん、勝手にのちょっとニュアンスが、ね、今良くなかったかも。
本当ですか？
そう。いや特に僕は、お願いしてないっていうか。
うん。いや、伝わっていると思いますよ。そういうニュアンスでしたか。
そ、は、
ういうのは勝手に。
ちょっとね、
そうそう、
今このラジオも聞くかもしれないって可能性も今。
確かにね。
わかりますよ。子供のなんか追っかけしちゃいますよ、お母さんになったら。
ああ。
やっぱするんですね。
うん、しますよ。
うん、うざがられないですか？うるせえババアとか、怖いじゃないですか。
そんなことないですよ。
ほら、稲田さんもさ、ラジオとかいざ聞いてみたら、あのババアが勝手に読んでよ、みたいな。超
言わない、
自分が親だったら超へこむなと思って。
うんうんうん。
怖い。いいですね、仲良くて。まあ僕も親にうるせえババアとかうるせえじいとか言ったことはないからな。漫画とかでしか見たことない。
うんうん、あと、最終実作の前の校外を書くときに、
うん、
校外本文を書く前に友達に今書きたい話っていうのを口頭で話を聞いてもらってたりしましたね。
うんうん、
特にそれは まあ、意見ももらうっちゃもらってたんですけれど、それよりも、人に口頭で話すことによって、なんかその時点で、あ、ダメなとことかが、口で話すと、なんか分かってくるんですよ。うん、全然、ここがなんか辻褄、ね、文字で書いてるっちゃ気づかなかったけど、ここうまく理屈が立ってないじゃんとか、ちょっとこんなになんか本来書きたい事件の前にこんなにいろいろあったらちょっとすごい最初重いよみたいな、
うんうん、
話してるうちに分かってきて、で勝手に納得してありがとうって言って
うん、うん、
ありがとうってちょっと何の意見も聞かないまま自己完結して帰っていく。
口頭で人に話すとちょっと客観的に見れますよね。
うんうんうん、
僕もそれやるんですけど、それやって話しながら、
うん、
なんか例えば ABC って事件があって、A って事件が起きて、その次に B って事件が起きてね、それでって言って、C の事件を話そうとするときにも、自分で、あれこれつまんなくないみたいな気持ちになって。でもまあもう、話すしかないから話すんだけど、その時にすごくなんかつまんないのをごまかそうとして話している自分にすでに気づき、
はい、
うん、そういうことをすると、これちょっと面白さが足りてなかったり、そもそも違うアイデアにした方がいいなとかって気づくことがある。
でもまあ、聞いてる人は自分の意見を言うまでもなく自己完結で分かってくれるから楽じゃないですか。
うんうん。そうですね。
うん。
なので、ね、なかなかね、2万字の小説をね、なんか締め切り前の1週間以内で読んでとかだとちょっと、もうよっぽど、親切な方でないと難しいところもあると思いますが。
あ、そうだ。それで言うと、僕の友人、超タイミングよく僕が講座に通ってる間ずっと休職期間だったので、
お
やつもめっちゃ時間あったので、
なるほど、
僕も働いてなかったし、その時、やつも働いてなかったので、めちゃくちゃ相談しやすかったですね。さすがに働いてる人間にね、ちょっとね、そう。
うん、
締め切りの前日とかにこうちょっとこれ読んで直しこれ読んで感想を聞かせてって言って感想が戻ってきて、で夜中に直したって言って読んでもらうとかはちょっと難しくいいので、
なるほど、
それはラッキーだった。だからおすすめとしては無職の友人、僕はおすすめですよ。
なるほど、
うん、なかなかいないが、無職の友人でかつ小説の読みに信頼がある人。
ごきにゃんさんの周りにいることをね。
そういう方がいたら、うん、ぜひ読んでもらうのが、
はい、
いいですね。なんか SS レアの、読者ですよ。
他に何かこのトピックであります？一応一通り皆さんお答えしてもらいましたが、
一応お便りだとどのタイミングでチェックしてもらっていたでしょうかっていうのがあって、
はいはい、
それに絞ってちょっと今の話をまとめると、まあ大体みんなギリギリでしたね、3人とも。
そうですね、う
ん、まあ当然ながらもっと早い方がいいので、早いとにかく早く送ることをおすすめしますね。現実にはみんなギリギリですね。
はい、最終実作だとちょっと間があるのでチャンスかもって感じですかね。
そうですよね。うん、実際毎月毎月の実作ってどのぐらいの人がその締め切りギリギリじゃなくって見直す余裕がある人がいるのかなっていうのはちょっと興味のあるところですね。
うん、
私いつもギリギリだったので、
うん、そうですよね。いるんですか？いやだから四季さんくらいじゃないですか。
まあ四季さんはね、
そうですね、
四季さんは あの、4期に四季さんという方がいましてですね。その方は、あの、なんか自分ルールを課して、自分への課題として、一番最初に実作を出すっていうのをやり続けていて、どのくらい最初かっていうと、講座の翌日に、翌日とか講座が終わった瞬間に、あの実作が上がってるんですよ。わかりますかね？つまり、あの、通常の僕らの締め切りよりも1ヶ月早く、1ヶ月とか 3週間とか早く、あの、実作を出している。あれです。なんか、だから、四季さんだけは、とにかく、何か、すごく、時間的に僕らよりもなんか、というか、僕らと違う時間で講座をやっていたので、
うん、
時の流れが違った。
そうですね。
うん、これは、あのスケジュール感はすごかったですね。他のことでなかなか完璧に仕上げてきましたっていう話は聞いた覚えがないですね。
うん。
うん。余裕を持って。早くてやっぱ2日前とか3日前とかですかね。
そうですね。そのあたりからちらほらと。
公害と人格の方を出さなきゃいけないから、ちょっと早めにっていう。
うん。
まあ、私はそんなに早く出したことがないので、何も言えません。
僕も、自分ではそんなこと一度もしたことがないです。とりあえず、その、最終実作とかは、一応ちょっと期間が長いんですけど、あの、実際は一瞬なので、なんか体感、なんだろうな。実際は長くて体感は一瞬なんですけど、僕の思い出としては、なんか実際も体感も一瞬だったみたいな。3ヶ月くらいあった気がするけど、一瞬で終わった。
なんか最初の頃はまだあるあるあるってなんか思っちゃってるんですよね。
そうなんですよね。
うん、
そういう時はなかなか固まらなくて、ちょっと厳しくなってきた頃に始めると、うん、いつもの提出と同じような感じになっちゃうっていう。
そうそうそうそう。
わかります。
そうなんです。本当になんか、何も余裕はないので、最終実作の期間。
本当ですね。
うん、本当に。気をつけください。こんな感じで。
はい。では、次のお便りを、
僕読むのかな？
そうですね。お願いします。
カリフォルニアお住まいの46歳のここ、ゴリラさんですね。3つ質問が書いてあって、1つ目が、アゲハさんは3期と4期で創作講座を受講されたわけですが、それぞれの受講生の中で、この人にはかなわない、いや、この人みたいなお話を書きたいという方がいたら、それぞれ理由とともにペンネームを教えてください。2番目が、アゲハさんの今年の抱負を教えてください。公募に挑戦する場合はどの賞を狙っているかも教えてください。3番目が、アゲハさんご自身はアゲハさんのお話の強みと弱みをどう考えていらっしゃいますか？また、メインパーソナリティの2人もアゲハさんの作品に対する印象を教えてください。という3つ。1つ目が、なんか、この人にはかなわないとか、この人みたいな話を書きたいみたいな、同期で一目を置いていた方がいたら教えてください。二つ目が、今後の予定、今年の抱負。三つ目が、強みと弱みです。
はい。
どうですか、秋葉さん。
なんかこれ、面談の時に聞かれそうな質問ですよね。
そうです
ね。ですね、まず、3期と4期で、この人みたいなお話を書きたいとか、この人にはかなわないって思った人ですけれど、私そもそもですけれど、この SF 創作講座に来る前って、全然なんか小説書き始めて半年も経ってなかったぐらいだったので、全然勝てるとなんて思ってなかったので、まあ、それはちょっと、誰にもかなわないと思って、 受講してました。で、こういう人みたいになりたいなっていう人は何人かいて、例えば3期だったら、進藤さんが、私はすごい好きで、なんかサービス精神満載みたいな感じの小説を書く、ラノベで一度デビューしてる方なんですけれど、私、進藤さんの書く小説はすごく楽しくて、なんかいつもあんな風に書きたいなって思ってました。もうなんか心の師匠です。
進藤さんは3期の賞、はい、大森のぞみ賞か。
あ、そうそうそうそうそう。
で、推しの三原則っていうのが、電子書籍で言論 SF 文庫から出ている方ですね。
はい、そうです、そうです。それからもう一人、小野田さん、この間ミステリーズにもなんか出てましたけれど、私、小野田さん
も出るんですね。なんか、ノバかなんかのアンソロジーにも名前載ってません。
そうそうそう、そうなんです。で、小野田さんは、なんかすごくしっかりした小説を書く方で、なんか設定とか構成とか、もう本当になんか勉強させられるところばっかりみたいな感じの方で、私はすごくなんかとても楽しくというかすごく勉強になるなと思って小説をいつも読ませていただいてました。で、小野田さん、なんていうんですかね、私3期に入ったばかりの時ってなんかいつも前の方に座ってたんですけど、後ろからいつも小野田さんってなんか声が割とちょっと低めの方で、すごいしっかりと受け答えをする人がいるなって思っていて、だけどなんか実際に話をしてみると全然こう雰囲気の違う人なんですけど、なんかすごくいい人です。なのでノバも読んでください。
読みます。
はい、
はい、
あとはですね、3期っていうと私思うんですけど、すごくお話することがたくさんある人ってテーマにこと書かないなと思ってたことがあって、琴路さんとか天木さんとかはいつも二次会とか行くとすごいなんかいっぱいお話をする方たちなんですけれど、なんかそういう人たちって小説書くときにもなんかこうこれがテーマっていうのを打ち出しやすくて、なんか羨ましいなって思ってました。
うん、琴路遥さんが今年遥かだっけ、
はい、そうです、
うん、3期の優勝者ですよね。
はい、そうです、そうです。
はい、
一等賞
の人、はい、天木さんは2期から3 2期3期4期参加されてる、
はい、
もともと SF すごい読んでる方で、
そうなんです。
うん、
なんか SF のことは天木さんに聞けみたいな、
うんうん、詳しいですよね。
うん、天木さんはすごい何ていうか感想をくれる言葉の何ていうか、その言葉の選び方がすごい上手な人で、
うん、わかります。
うん、何、うん、か私はいつも何かこうその感想をいただくのが何か嬉しかったですね。
うん、
ちょっと褒めすぎかと思うぐらいのことを書いてくれるんですけど。そうですね、3期はそんな感じですかね。まあ、いろいろ面白い人たちはいっぱいいたんですけど、4期だと蘭道さんはすごい文章が上手い人、文章というか小説が上手い人なので、もうこれはもう叶わないどころの話ではないなと思って、もう別格だと思ってます。
うん、
で、あとはニトロさんは私すごい破壊の迫力があってすごくすごいと思ってました。それからあと一人、藤田さんはもともと詩人なんですけど、すごくなんかこうイメージが綺麗で、なんか詩人っていいなっていいなって思いましたっていうのも変ですけど、なんかそのイメージを見せるのがすごい上手な人だなって思ってました。
ランドツバメさんが、あれ？ランドさんは4期で賞を取っていましたっけ？
うん、優秀賞を
取っていました。そうそう
そう。優秀賞って何なんだっけ？
2番目って言えばいい。
2番目に。 優勝の次にすごいのか。個人賞よりもすごいんだ。はい、
そう、そんな感じです。
妖怪小説書いてる人で、めっちゃ、うん、あの小説の文章がうまい。
うん。
で、ニトロさんっていうのは、なんか。
あの、点数では一番だったんですけど、字数オーバーすぎて、最終自作の。
そう。
はい。ちょっと、あの、なんですかね、落選っていうか。
そうそう。そうです。はい、僕はちょっとニトロさんは、なんか、とても、作品が好きなので、ちょっと今、言葉が出なかった。説明する言葉が。ニトロさんはすごい、みたいな。で、藤田青さんは、有葉さんがおっしゃったように、知人の方で、すごい語彙が豊富で、
なんか
毎回小実作、が結構、違う雰囲気とかジャンルとかの作品書いてたんですけど、毎回文章良かったですよね。
そうなんですよね。う
ん、なんか難しい言葉とか、言い回しとかがとてもスッと入ってくるし、ピタッと決まってたし。
うん。
うん。最終実作は、最終候補に入んなかったけど、でもあれ面白かったですからね。
良かったですよね。
そうなんだ、話ね。コロナじゃないけど、まあ、コロナ的な、うん、伝染病の都市、あの、首都の話。
そうですね。は
い。いろんな方がいますね。
まあ、いろんな方がいらっしゃいましたけど、で、私、それぞれに皆さん、好きなところとかもあるんですけど、まあ、ちょっと、そういう観点で挙げてって言われると、4期はこの3人かなと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
次、今年の抱負を行きましょう。
今年の抱負はですね、ちょっと計画的に書けるように、私いつも、こう、行き当たりばったりなので、ちょっと計画性を学びたいと思います。
はい。
はい。
いいですね。
交互に、を挑戦する場合ですかね。
そうですね。
なのでちょっと早川に向けては計画性を学びつつ、そうですね、なんか長編とかも書きたいと思います。で、短編だと星新一章とか草原とかしかなんとなく浮かびませんけど、ちょっと
かぐやの2回目とかあった
。かぐや私去年出してないのでどんなのかなと思うんですけど、その時の、なんて言うんですか、空き具合って言ったら変ですけど、でもそれも行き当たりばったりですよね。ちょっと考えます。
ありがとうございます。あと最後、三つ目が強みと弱みですね、ご自身の。
強みは、文章はわかりやすいと思います。中学生でも読めると思います。それで弱みですけど、リアリティのレベルが低いのと、あとはなんていうか、ジュブナイルというか、古い SF っていうか、なんか大体そんな風にいつも、言われるので、多分そのあたりが私の弱いところかなと思います。
なんか、僕と稲田さんにも質問が、
はい。
来てるんですね。メインパーソナリティの2人も、ヤンダさんの作品に対する印象を教えてください。ですって。
はい。よろしくお願いします。
ヤンダさんどうですか？
そうですね。登場人物がみんなまっすぐな人っていう印象がありますね。
はい。
なので、その、お話読んでいて、すごく気持ちいい、うじうじして、同じところ行ったり来たりしてるような、そんな人じゃなくて、なんか、ある一つの目的に向かって、力強く進んでいくような、方々が活躍するお話っていう印象があります。
そうですよね。なんか、いつもちょっとつも惜しいみたいな感じですよね。
猪突猛進、猪突猛進、猪突猛進な人もいましたね。猪突猛進な人もいるし、もっとね、なんて言うんでしょう。すごい、てっぺんの星に向かって、向かっていくような感じの人もいるし。
うん。
すごい悪の道を突き進む人もいたりして。
両極端ですかね。
いや、でもそこがいいんだと思いますけどね。うん、
多分なんか自分の中で悩めないんです、そういうふうに。うじうじした人を書くとか。
うん、なんかね、うじうじした人は、ちょっと受け付けないタイミングがあるじゃないですか、読者として。
うん、そうですね、
何やってんだよって
やっぱり小説って楽しく読みたいと自分では思うので、
うんうん、
なんかあんまりなんて言うんですか、こう人の裏を書いたりとかそういうのは、うん、まあ私があんまり好きじゃないのかもしれないです、ね、
ああ、呪術トリックなど持ってのほかみたいな
持ってのほかはい、
読者を騙すだけのためのテクニック。いや、そんなこともないですけどね。
もう読み終わった時にすっきりしたいと思います、
うんうん、私は。ああ。確かに、アゲハさんの作品は、ね、どれも一貫してそういうところがあるかなと思います。
うん、そうですよね。読み出したら最後がわかるみたいな。
え、ちょっと違う。そんなことないです。それと、読み終えてすっきりした気持ちはまた別問題。
はい。
遠野さんはいかがですか？
僕はなんか印象なので良いとか悪いとか面白いとかつまらないとかは横に置いた話ですけど、
はい、
まあお二人の話と被る話なのかな。僕はなんか真面目な人が書いている小説だなっていう気がします。
そうですね、
うん、なんかあるモチーフを与えたら、それにちゃんと答えるみたいな。途中でちゃぶ台をひっくり返さないみたいな。感じの印象ですね。うん、それはだから。
弱みですよね。
ん？
どっちかっていうと弱みですよね、なんかね。
これはですね、何でもそうですけど、長所短所はひっくり返すと短所長所なので、
うん、
普通に、弱みになる時もあれば、これが強みになるのは、もうモチーフ選びの時点でなんか勝ってる時とかはすごく強みになるんですよ。
うん、じゃあ、そのアイデア勝負ですね。
アイデア勝負っていうと、アイデア勝負なんですけど、アイデア勝負にも語弊があって、アイデアはもうなんか、まっすぐでいいんですよ。人と被っててもいいんですよ。もっと最初のとこですね。どこに、うん、どの世界のどこにいる誰の話を書くのかとか、そういうレベルの
とこ
です。
なるほど。
そこでだいぶ決まる気がします。
うん
うん、で、結構その、つまり、誰をの話なのかについて、ちゃんとこう、その人の話のポテンシャルとかを引き出そうみたいな方向に、進んでいるような気がするんですよ。ネハさんの作品の書き方って、詳しくはわからないけれど、そうしたらもう最初に、の時点で誰を書くかの、その誰を書くかで、その作品の最大限の面白さが決まってくるので。
なるほど、そうですね。
うん。っていう気がしますね。で、それは必ずしも自分の書きたいものであるかどうかわからないので、
うん。
うん。自分の書きたいものは書いた方が当然いいし、自分が一番書きたいものではないけど、でもちろん書きたくないものは書かなくてよくて、自分が書ける範囲にあるものみたいなものの中からなんかすごいいいモチーフとかが選べればいいんじゃないでしょうか、うん、みたいな気がしました。
わかりました。ありがとうございます。なんか思いがけずアドバイスまでいただいてしまった。
そういう印象です。
はい、はい、ありがとうございます。
いや、印象の話とかでマジでなんか真面目っぽいっすよねで終わるとなんか申し訳なかった。
そうですね。
そう。なんか真面目っぽい印象です。はい、みたいな感じな、はい、話にならない。はい。と、はい、いう感じかな。ポコさん
の歌。はい。ありがとうございます。
はい。じゃあ、次の、
はい、次。じゃあ私が、次は、茨城の果てから、お便りをいただきました。何がしさんです。はじめまして、何がしです。ラジオにお便りするのが初めてなのは本当です。本当ですって、これ、誰か疑った人がいるんですかね。
誰か疑った形跡がありますよね。
そうですよね。
はじめましてっていうのが、本当のはじめましてじゃないかもっていう。
うん、そういうこと？はじめましてと言いながら僕らと面識があるのだが、しかし、ラジオでお便りするのが初めてなので、はじめましては、ここでは本当ですと。そういうこと？
そういうことですね。はい。
複雑だな。
はい。ゲストのアゲハさんにおめでとうの言葉を送り、視聴者みんなと祝福したくてお便りしました。ありがとうございます。言論 SF 創作講座、受講生の中で日本 SF 作家クラブ入り第1号ですね。師匠大森のぞみさんと同期生になられました。また SF ウェブメディアバゴプラの掲載小説も第1号を果たされました。おめでとうございます。ありがとうございます。続いて質問です。1. お仕事や生活と執筆を両立させる秘訣はありますか？2. 執筆に使っている秘密道具があったら教えてください。高山羽子さんのスケッチブックみたいな。3. これからの予定、目標を教えてください。ですね、1番については、東京都のみかんさんからいただいている質問も、同じです。みかんさんは、アゲハさんに質問させていただきます。お忙しい中、出筆時間はどうやって取ってらっしゃるのでしょうか。どうぞよろしくお願いいたしますとメールをいただきました。ですね、これ私も答えちゃっていいんですか。
はい、あ、なんか、はい、とりあえず改めて日本本 SF 作家クラブ入りおめでとうございます。
おめでとうございます。
SF 創作講座第1号なんですね。
そうなんですよ、びっくりですよね。
びっくりですよね。なんか、これからも SF 創作講座のね、一番やりとしてね、この後続々とね、SF 作家クラブに入っていく SF 創作講座を引き連れてほしいですね。
そうです。
次々に入っていったら、なんか、めちゃくちゃ割合が増えそうな気がしますね。
私もとってもそう思います。
ただ、なんか正直、SF 創作講座生が SF 作家クラブに入ったっていうの、結構驚いたんですよ。
驚きますよね。私が一番驚きましたよ、なんか。
そうですね。アゲハさんが一番驚きますよね。
うん、そうなんです。しかもね、藤井太陽先生と、カグプラの、小説掲載の時のやりとりの中でこの話が出てきて、私はもうここでお断りしたら一生ないと思ってたので、もう、ぜひともよろしくお願いしますって言っていた時には、大森先生がご一緒だなんて全然知らなくて、
ああ、そうなんです。
そうなんです、そうなんです。それで、あと他に一緒に入られる方も いらっしゃるんですよねって藤井先生にお聞きしたら、すごく大物がいますからって言われて、すごく大物がいるんだと
思って。すごく大物が。
まあ、私、何ですかね。まあ私すごいもう、敷居を下げるために入ってるようなもんですから、まあどんな大物がいても、まあ、そんなに驚かないだろうと思ったけれども、蓋を開けてみたら大森先生だったので、もうそれはなんかもうびっくりですよね。
それはびっくりですね。
うん、びっくりです。
大物が、なんか大物っていうかね、
うん、
なんかすごい、すごい大盛りがねっていう。
一時違う。
一時違う、ね。それだけでビッグニュースですもんね。大森先生がクラブに入ったとは。いや ごい年ですね。池澤さんが会長になり、大森さんが入会し、竹原花も入会し。
いや、大森先生もびっくりだと思いますよ。なんで私がみたいな。なんか、間違ってクラブに入っちゃったかと思ってるじゃないか
と思って。いや、よかった。
うん。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これからの、SF 創作受講生の、あの、卒業生をちょっと釣りに行かねば。
うんうん。
あの、日本 SF 作家クラブは、あの、世間の波と同じく、高齢化のちょっと危機にありまして、若者の気を入れたいらしいので。
なるほど。
はい。だから
私、でもなんか僕とかは呼ばれます。それでめちゃくちゃ安心ですよ。
え、そうですよね。
僕とかニトロさんきっと呼ばれないんだろうなっていう安心感があるので。
え、なんでですか？
わかんないけど。
そんな、あの、うん、多分ね、
なんか今、勝手にニトロさんを仲間にしちゃったけど、申し訳ない。今話してる気づいた。ごめんなさい。はい。
はい、あの、推薦文書かなくちゃいけないので、その推薦文に、あの、書けることをこう書いていただいて、私にくださったら、あの、ちょっと、なんとか
しますので。推薦文があるんですか？
はい。
そういう、推薦文とかがあるんですか？システムとして。
そうなんですよ。あの、推薦者が3人必要で、
うん、
で、推薦文を書いて理事会に出すと、そこで審議されて、うん、OK が出たら入れるみたいな。
推薦文は、の3人っていうのは、その会員の中で3人ってことですか？
そうです、そうです。
へぇ
で、私は、藤井先生が、あの、飛び先生、にはお願いしますけど、あと誰がいいですかって言ったから、新井先生がいいですって、新井元子さんに推薦文を、っていうか、推薦者として名を連ねていただきました。
なんかそれ聞くと、
はい。
なんか SF 作家クラブの中に、その SF 創作講座でに講師として来た方が何人もいるので、
そうなんですよ。
なんか SF 創作講座生はめちゃくちゃ推薦されやすいのね。
そうだと思います。そう。で、あの、今、SF 大賞の、準備をしてるんですけど、長谷さんが一緒のところで準備をしていて、で、長谷さんが、あの、また、あの、SF 講座から誰か入ってもらうときには、推薦者になりますからね、って言ってくださってるので、あの、ぞろぞろいると思います。
すごい。
うん。なので、我こそはという人は推薦文を書いてみてくださると私はとても楽かなみたいな。
誰になるんですかね。時男とか。
うん、そうですよね。
うん。活躍的。
うん、ご活躍な方を。ちょっと今私、本業がちょっと忙しくてあれなので、ちょっと、あの、時間ができたら。リクルートに走ろうかと思っております。
ぜひぜひ。
はい。
SF 創作講座、勢力を。
勢力を。あ、それで何でしたっけ？
それで何でしたっけ？これ質問じゃないのか。そうか。
はい、質問じゃなかったです。すみません。
お仕事や生活と執筆を両立させる秘訣？
はい。
はい。
これはですね、まあ、あの、家庭にはだいぶしわ寄せが来てるですね、多分。あの、それはもうあれですね。で、仕事はもうやらなくちゃいけないので、仕事はなんとか頑張ってますけど、締め切りの日は、有給取って書いてました、朝から。
ああ。
うん。
そうです。そういうことしますよね。
そうですよね。
うん。僕もしてました。
でもね、そうですよね。
うん、僕もあの、SF 創作講座の時は働いてなかったけど、その前の秘書再生塾の時はそういうことしてました。
僕もしてました。でも、そうじゃないと、有給取れないですよね、なかなか。
うん、難しかったのは、有給を締め切りの前日にとか当日に取るのか、飲み会の翌日に取るのかで、
あ
の、
随分。そうですね。
うん。
でも私はなんか金曜日は仕事してましたね。あの時出張にかけて行ってたので。
ああ、うん。なんか両立とか無理じゃないですか、基本。なんか無理をすればまあ両立してるようには見せかけられますけど、あくまで見せかけられているだけで、なんか安定して両立しているわけではないみたいな。
それは確かにそうですね。でも私あの3期の時より4期の方が、まあ、書くのは慣れたのかもしれないですけど、ちょっと実作書くのも楽な感じがしましたね、なんか。
うん、すごい。
なんそうなんですね。なんでか知らないんですけど、もう3期の時にはとにかく辛くて、実作書くのが、身内の不幸があった1回だけを持ってるっていう話はあるんですけど。
なるほどです。
はい。
やっぱ2年いったかと、すごいな。
うん、今、講座を終えた今は、
はい。
執筆時間っていうのはどう捻出されてるというか、具体的な、なんかこの日は執筆しようみたいな感じで決めてらっしゃるんですか？
大体書くことがあったら、土日とかにまとめてとかですね。うん、ちょっと、草原の時は、年末年始のお休み？
そうです。
で、それで、なんか政府が、年始は11日ぐらいまで連休しなさいみたいなこと書いてあったので、はいはいはい、会社の、予定表に、有給休暇ってずっと入れて、で、なんか、休んでる手をしながら、でもちょっと来た仕事はこなし、でもその分書いてみたいな、なんかそんな感じでしたね。
うん。予定表に書くことで、
はい、
その、あまりに多い、仕事というか、
注文
というか、そういうのは
、そう。
なるべく避けてもらうような感じの醸し出してたと。
そうなんです。
ああ。それなんか、すごい、テクニックな感じがします
ね。そうですよね。
お仕事と執筆の。
ええ。で、一応、有給休暇ってしてあるので、
はい。
まあ、多分、来た仕事をこなすっていうのは、なんか、なんていうんですか、こう、やってあげてる感があるみたいな。
うん。
なので精神的にもいいかなみたいな。
なるほど。
はい、そんな感じですね。
はい。
それから執筆に使ってる秘密の道具ですけど、そんなものはなんか全然なくて、何か思いついたこととかはこう書き殴るノート一冊があるので、そこに書いて。なんかメモっとくぐらいしかないんですけど、これはなんかあれば私も聞きたいです。稲田さんとか遠野さんとかどうですか？
秘密道具ですか？
うん、
実際に書かれてるのも普通のパソコンで書いてるって感じなんですか？
はい、ワードで書いてます。
普通に。ああ、じゃあ本当に特別なソフトとかポメラみたいなツールとか使ってるわけではなくてっていう感じなんですね。
はい、なんか特別なソフトっていろんなのを聞くんですけど、なんか導入するまでに壁があって。
わかります。
なんかワード使い慣れてるのでついついみたいな。
うん。
僕はまあさ、道具で言えばさっき話した、スマホの写真ホルダーとか、こういう、そういう話なのかなって思いますけど、毎回使うわけじゃないですけどね。というか、その時一回使ったきりですけど、なんか、そういう、自分のログを追うっていうのは多分いけるんだろうなっていう気はしてますね。他特に、そんな思いつかないなぁ。エナジードリンクとかそういう話ではないんでしょ？
あ、ミミンダハとか。
ミミンダハとか。
それで、そういうのでいいなら僕、幸せバナナクレープが。
幸せバナナクレープ出ましたね。幸せバナナクレープ、いつ突っ込んでいいのか分からなかったんですけど、稲田ひとこえさんがツイッターでね、
はい。
毎日のように幸せバナナクレープ食べて幸せになったって言ってて、
はい、
何かの、あの、ドラッグなんかの飲用なのかなって思っていて、
そんなこと。
まず幸せバナナクレープでググって、多分出てこないと思ったけど、実は商品は実際になって、実際にあるんですよね。
ありますよ。
敵にない。
リンゴとかじゃないですよ。危ない薬の。
うん、いや、ほら、この間、ほら、なんだっけ。馬屋さんのさ、郊外でさ、猫、
はい、
猫なんとかってあったじゃん。
キャットコカイン。
そう、キャットコカイン。キャットコカイン的な、何か幸せバナナクレープとか、それに近いのかなみたいなことをずっと疑ってて。だって幸せになったって言ってるから、
はい、
人はバナナクレープを食べただけで幸せにはならないし、毎回幸せになるのもちょっと疑わしいので、これは何か、脳内に直接働きかけているのではって、疑っているんですか？どうなんですか？実際のところ。
いや、あれは自己暗示ですよ。食べたから、幸せになったって、
うん。なるほど。
実際は、そう、おやつに食べたときにツイートしています。
僕は、もう、おいしそう、最初おいしそうだと思ってたんですよ。
はい。
でも、毎回同じツイートが繰り返されるから、僕最近怖くて。
そうなんですか。
うん、
そうだったんだ。
だんだん何か深い意味とかを感じとって。わからないし。
そんな。
聞きたかったことですね。幸せバナナクレープ。秘密道具。そうです。秘密道具は幸せバナナクレープ。だって幸せになれるんだから。
そんなに人々に混乱を及ぼしてたと思いません
でした。Twitter でリップで、それ本当はコカインじゃないですかって書くの、ちょっと悪いかなっていう気がして。
最近他の人のリプライを許さない設定にしてましたもんね。もうこの幸せを誰にも邪魔させされないってさせたくされたくない。
そう。なんかすごい。そうなんですよ。だから、ちょっと聞く機会を疑ってました。よかった、聞けて。満足しました。はい。
はい。こんな感じで。あげはさん、よろしかったんでしょうか。僕たち、秘密、は
い。大丈夫です。今度、見つけたら食べようと思います。
はい。
バナナクレープ。
スーパーで売ってます。
スーパーでね。関西でも売ってるかな。
ああ、どうなんでしょうね。作ってる会社は割といろんな、なんかシュークリームとか、エクレアとか、冷たいお菓子のコーナーで売ってるもの、大体作ってる会社だったと思うので。
わかりました。ちょっと。楽しみに。次行ったと
き、はい。結構ボリューム多いので。
はい、あ、本当に？
なんか、
わかりました。
2回に分けてとかの方がいいかもしれません。
はい。
あとは、これからのご予定と目標。これなんか似たような、
はい、
なんか今年の抱負に近いんじゃないの？
うん。
さっきも言ったと思いますけど、まあ、今年は計画的に書けるようになることが目標です。で、まあ、ご予定はですけど、一番先に来るのは、星新一賞か、もし家具屋に出すとしたら家具屋か、どっちかかなと思ってます。結構未定ですね。はい。
はい。ありがとうございます。
はい。
では、次のお便りは、これは僕が読めばいいんですかね？順番的に。
そうですね。順番的に。
わかりました。
次のお便り、そう、稲田さんが読むのか。そうか。いや、なんでもない。僕はなんでもないです。特に。
わかりました。
何もないです。はい。
はい。じゃあ、お便り読ませていただきます。
はい、
東北京都にお住まいのラジオネーム稲田ひとこえさんからのお便りです。
笑ったらダメですよね。ごめんなさい。
稲田ひとこえっていいんですかね、この読み方は。
いや、一星かもしれない。
一星かも、そんなことない。
じゃあ、一声でいいよ。そんなに強く、強く言うなら。
お便り読みます。お疲れ様です。稲田です。お疲れ様です。
お疲れ様です。
アゲハさんに2つ質問です。1つ目、昨年12月に SF ウェブモディ、SF ウェブメディア、バーチャルゴリラプラス、通称バゴプラ内で展開されているかぐやプラネットというプロジェクトにて、アゲハさんの新作 SF 短編、また来てねが公開されました。ウェブメディアに掲載ということで、何かこれまでの執筆と違ったことはありましたか？二つ目は、現在、かぐやプラネットでは、アゲハさんの作品の他にも、毎月続々と新作 SF 短編やインタビューなどが公開されています。その中で、アゲハさんのお気に入りの作品がありましたら教えてください。ということで、かぐやプラネットについて、アゲハさんにお聞きしたいなと思って、お便りを投稿してしまいました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
一つ目が、実際かぐやプラネットっていうプロジェクトで、ウェブメディアに新作 SF 短編掲載されたということで、何かそれ、普段の公募に投稿するとか、講座の時とかと、何か執筆に違いがあったのかな、そもそもどんな流れだったのかな、っていうのが気になって質問させていただいたんですが。
ですね。まず、どんな流れかなっていうと、バゴプラの、まとめていらっしゃる井上かなたさんからメッセージをいただいて、はい、こういう企画があるんですけど、書いてもらえませんかっていうお話を直接いただきました。で、お話を聞いたところによると、結構、SF 創作講座とかも、目を通してくださっているみたいで、で、なんか、いろいろ、書いてもらいたい人はいらっしゃるんです、みたいな話はされていて、で、今度、4月だと思うけど、麦原さんが多分、短編を寄せられると思います。
僕が載ってましたね。
そうですよね。で、そんな感じで、全然私も、なんていうんですかね、こういうのにご指名されるとは思わなかったので、ちょっとびっくりしたんですけど、で、その短編を書くにあたって、4000字っていう字数で書いたことがなくて、
で、しかも。4000字っていうのが、そもそも、
はい。
依頼内容にあったというか、
そうなんです。4000字程度って書かれていて、
なるほど。
で、私、4000字って書いたことがなかったので、公外1200字だし、自作は2万字弱じゃないですか。
はい、はい、はい。
だからなんとなく、あんまり、ちょっとどういう長さなのかなっていうのがあって、で、しかも、誰も今まで書いてる人がいなくて、一番初めの公開だったので、
うんうん、
一体どんなものを、どんな風に掲載になるのかもさえもわからずに、それで、で、どんな作品を書いていいのかもよくわからなくて、で、しかもですよ、なんていうのかな、指名されたけど、あんまり、変な作品だったら、ちょっとごめんなさいねってされるんじゃないかなって思ったりとか、いろんなことを、なんか考えました。
ああ、なるほど。
ええ。それで、
特にお題とかがあったことになって、
はい。
ご自由にお好きな作品、はいみたいな感じだったんですね。
そうです、そうです。全くこれについて書いてね、みたいなのはなくて。なので、ちょっと思いついたものを、遠野さんと野中さんに投げて、こんなんでどうでしょうみたいな。
いや、なんか、名前が出てきましたよ。
そうなんです。お知恵拝借したんです。
名前が出てきましたね、僕の。そう、
何をか。
なんか、実は、かぐプラの、はい、アゲハさんの小説を事前に読んでいたです。うん、というか、だいぶバージョンを重ねるごとに変わりましたよね、あれ。
変わった、すごい変わりましたよね。
ね、タイトルが変わってないから、うん、ああいう話ではあるんだけど、うん、 いろいろ細部がだいぶ変わりましたよね。
そう、初めはそれこそなんか幽霊ものかみたいな話でしたよね。
そうそう、
それも気になりますね。
今もそんなにすごい SF 色の強い作品ってわけじゃないですけど、最初 SF ゼロでしたからね。
そうですよね。
なんか、そうだ、話し合いの中、へりくつでこれは時間 SF なのではとか言ってました、ね。
そうそうそう。そんな感じ。
ダメだったんですね。
はい。
そんな感じ。あれは、あれだと。
なんか、そのバージョンも気になりますね。
いや、そんな、本当 SF じゃないみたいな感じなんで。
本当に SF じゃなかったんですけど、
なんかそんなに。
でも、アデハさんは、なるほど、このロジック、こういうことで考えれば、時間 SF のような気がしてきましたので、私にとっては SF ですって力強く言って、それで送ってみますって言って、次来た、次僕と農家さんが見せてもらったバージョンで、その設定なくなってたんで、あ、ダメだったんだなと思いました。
そうですよね。
そうですよね。
そう、きっとファーストドラフトをもらって井上さんたちはきっと困ったかもしれないですよね。これはみたいな。
なんか一応なんか SF 操作講座の人っていう当てで読んだところはあったでしょうからね。
そうなんです。で、まああれで出して、で、あとは井上さんとかとのやり取りで。ちょっと SF 色を濃くし、
うんうん、
で、まあなんか、まあ、そこまで行ってしまえばもうあとは大丈夫かなっていう安心感みたいなのありましたね。一番危なかったのは本当に遠野さんと野中さんに相談したファーストドラフトですね。
そうですね。あの時点で3人とも何ていうか、なんか何を求めて依頼が来てるのか分かんなかったですからね。
そうですよね。
第1弾ですもんね。家具プラの枠の。
そうなんです。
前例とかもなかったから。
うん。
なる
ほど。そうなんですよ。
でも結構好評で、みたいで良かったですね。
うん、
うん、ね。本当ですかね。
面白かったです。
本当ですか。ありがとうございます。いや、でも周りの人がとっても上手な人ばっかりなので、なんか私のはなんちゃってだなって。
いやいやいやいや。
いや、なんだろう。面白ければいいじゃないですか。
そうですよね。きっかり4センチだったし。
そうそうそ
う。
ということで。まあ、そんな、いろいろ大変でした。
なるほど。そんな、
はい。
エピソードがあったとは。
エピソード。
面白かった。
水面下でいろいろと
僕も特にね、なんか、村田さんに、この間こういうことがあってとか言ったことなかったですからね。
そうそう。
うん、このラジオをやるにあたってなんか質問を整理してて、あ、僕その辺の話知ってますよって。
って。
村田さんがお便りに書いてあるやつ僕知ってますよみたいな感じで。
いやでも、あれですよね、こういうことがあると本当に、一緒に、受講した人たちって宝だなと思いますね。
ああ、それはありますね。
うん、もうなんか誰に、ね、相談していいか分かんないじゃないですか。
うんうん。
うんうん、私はここで、参謀の遠野さんと野中さんがいてくれたので、ちょっとなんとか乗り切った感が満載です。
ええ、リハさんの力ですよ。
いやいやいや、うん、これからもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こちらこそ。本当にね、コミュニティがあるというのはこういうことですよね。
うん、そうだと思います。
うん、
もう一つ、二つ目の質問で、
はい、
かぐやプラネットで今、いろいろ出ている SF 短編の中で、アゲハさんのお気に入りの作品を教えてください。
ですね、私は、もともと藤井太陽さんがとっても好きだったので、まあ、
はい、
なのでっていうのも変ですけど、藤井太陽さんのまるで渡り鳥のようにと、あと佐伯真宏さんの月へ帰るまではっていうのが、私的には好みです。で、ちょっと、前に稲田さんと雑談していて、 なんか両方とも宇宙物だねとか、はい、船が出てくるねとか、なんかその話をしていて、はい、なんか私の好み通りだなと思った次第です。
なるほど。あとに僕思ったんですけれど、
はい、
アゲハさんのまた来てねと合わせて、3作とも、なんて言うんでしょう、その、帰る話。
はい。
帰るっていうのがキーワードになってるなって思って。
うん。そうですね。
でも、はい。でも、先ほどの話だと、別にその、テーマとかお題とかがあったわけではなくっていうことなので、そう、面白い、その、偶然のシンクロニシティみたいなのがあって、改めてね、うん、こうやって、合わせて並べて読んでみると面白いなって思いました。
そうですね、はい、特に藤井先生のは、はい、私とテーマが丸かぶりで、なんていうんですかね、遠くに離れて、なんか遠い宇宙の向こうまで行く人をどうやってその受け入れるかっていうか、なんですかね、どうやってその時間とかを解決するかっていうのがテーマにあるので、
うんうん、
なんか、初めて読んだときに、あ、なんてこったいって思いましたね。藤井先生と同じテーマでかぶってたら、なんか、私のなんていうんですかね、未熟さが、ちょっともう、目についちゃうなと思って。
比較されてしまうな、みたいな。
うん、そう思いました、とっても。なんかそれじゃなくても藤井先生の書くのはもうすごいきっちりとリアリティもあって、
うんうん、
すごいエンタメ的に優れた作品ばっかりお書きになるのによりによって私と同じようなテーマでここで書いてなくてもみたいなっていうのでちょっとあれでしたね。まあでも裏を返せばこう私の書きたいテーマに、なんていうんですかね、アマチュアの私はこう書くけれど、プロはこう書くんだみたいな、なんか比較ができて、なんか勉強になったっていう点はありますね。
うん。
それいいですね。
うん。まあでもこれがあったので、日本 SF 作家クラブにも入れてもらえたので、ありがたいと思います。
すごいですね。
今アゲハさんにあげてもらった2作もそうですし、アゲハさんの作品も僕他のもちょこちょこかぐやプラネットのかぐやプラネットの作品読ませてもらったんですけれど、一口に SF といっても本当にいろんな話があるなと思って。
そうですよね。
その先ほど3作品共通するものがあるねって言ったけれですけど、でも全然 SF としては何ていうか違うんですよね。そのアプローチとか題材とか、その何に注目しているかみたいなところが。で、SF の中でもその技術に注目したものがあったり、あるいはなんか新しい生き物みたいなものを描いている人たちがいたり、不思議な謎の現象を描いているものもあったり。なんで、本当そういうのがね、いろいろ読めて、すごい楽しいメディアだなって思います。
そうですよね。
うん、
多分、やりとり、私もそうですけど、皆さんそれぞれやりとりが大変だと思うんですけれど、なんか、ああいう短いのをこう気軽に読める場があるっていうのは、すごいいいことだなって思いますね。
うんうんうん
いいですよね。手軽さはとても。
はい。
あんなに手軽だけど、一つ、なんかお話を読んだなって気持ちになれるし。
うん。
かぐやプラネットと、それを運営しているバーチャルゴリラプラスさんという関係で合ってますよね。
うん、そうです、そうです。
すごい、いいメディアですよね。
うん。
うん、バーチャルゴリラプラスさんのメディアのおかげで、アゲハ花さんも政府作家クラブの入会のきっかけがあったわけで。
本当ですよね。
ね、
いいですね。ありがたいことです。
ありがたいことです。
ご連絡ください。うん。はい、良いんじゃないでしょうか。わかんないって言っちゃったけど、結構わかんないことも多くて。ゴリラとかね。なんで名前にゴリラが入ってる
か。SF、早川のあの、SF が読みたいにも、
うん、
初回文が載ってたんですけれど、
そうですよね。
そちらだと VG プラスっていうふうに書かれていて、
うん、
もしかするとそっちの方が正式名称なのかもしれないんですけれど、
うん、
でもメディアを見てもらうと、あの、左上に、すごいインパクトのあるタイトルが、持って
て。そうっす。僕ね、バーチャルゴリラプラスっていう、あの、なんていうか、真面目なメディアじゃないのかなって、まず思いますよね。
そうですか。あの、この代表ですかね、の斉藤さんっていう方が、
はいはい、
VG プラスっていう、名称でなんか世界に打って出たいんですみたいなことをおっしゃっていたので、はい、志が高いと思いますよ。
なるほど。
何、世界基準ではゴリラって結構なんか
ちょっとそれはあれですけど、
意識の高い言葉だったりするんですか。
それは
いや結構僕の中で謎なんですよね。いや、なんかバーチャルゴリラプラスって字面で書くと真面目なメディアに見えないって言ったけど、まあバーチャルゴリラプラスは真面目なメディアですよ。とても。
そうですね。
あの、理念を持ってやってらっしゃるので。
うん。
うん。今後も、守っていきたいし、応援していきたいですね。
はい。
はい。よろしくお願いします。
はい。という感じでお便りを全部読み上げましたね。
そうですね。
じゃあ、やった。お便り編、今回も、達成ですよ。いや
あれ、皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。じゃあ、今回は、アタハさん、本当にありがとうございます。
はい、こちらこそありがとうございました。
はい。では、あれ、もう特にないよね。お便り編だから。
そうですね。もうね。今後の予定は質問の中で上げ破産されてましたから、
うんうん、
はい、みんな私の予定を聞いて何が楽しいんだろうっていう気はしますけどね。
なんかお便り募集すると今後の予定が結構来るのがね、不思議ですよね、はい、さっき一応でも話しましたけど、なんか聞かれる側としてはなんか、あの、自分、僕の予定とかを聞いて何か楽しいのだろうかって疑問が浮かんじゃいますけど、でも冷静になってみると僕もお便り送る側だったら結構そういう質問をしがちというね。
そうですね。
ね、そういうもんなんですね。
何かこうあれですね、聞いてくれた皆さんに得るものがあればいいですけど、なんかこんなので得るものがあるのかっていう話はありますね。
きっと何かありますよ。
はい、
少なくともなんか2時間ぐらいなんか作業 BGM が流れてたみたいな言い方。
そうですね。
いやいや冗談ですよ。きっと内容的にもいろいろ発見があったと思います。では、
はい、
ダールグレンラジオ第5回お便り編、これでおしまいです。じゃあお疲れ様です。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。